私は母と二人暮らしで暮らしておる一人のアイヌの少年でした。母は父が昔に亡くなったと言って、泣きながら私を育ててくれ、そして少し大きくなると、鹿の仕掛け屋はこういうふうにするんですよ、熊を取るときはこういうふうに取るんですよと言いながら、いろいろなその漁の方法だとか母が教えてくれ、そして私は成長しました。で、母の言うのには、あなたの父は漁に出てそのまま綿花もいわゆる悪い神様に取られると言いましょうか、悪い精神にすげ替えられてもう帰ってくることも忘れて山でおるんですよ。ですから決してあの西の方の沢へは寮に入ってはいけません。それはチュッポクだから西でいいな、
うん、そうだ、
西の方の沢へは入ってはいけませんよと言われながら私は成長したけれども、一度行ってみたいなとそんな風に考えてもおるある日のこと、私は一人でこっそり家を抜け出してその西の方の沢へ出て沢へ入っていった。そうするとそこでクチャチセいわゆる一軒の仮小屋があったので、そこを掃除し、そして火を焚いて、そこへまあ一晩泊まることにした。武器として持っていったのはポンパンチョムカラという言い方でアイヌ語で出ていましたが、うん、パンチョムカラというのは同じマサカリでも手羽広といって右手一つで使えるマサカリのことをアイヌ語はパンチョムカラと言うんですが、そのマサカリを自分の寝ておる下へこう隠すようにして、何かその悪い化け物が来たらそれで切りつけてやろうと、そんな風に考えてそのパンチョムカラを自分の寝ておる下へ入れて、そして黙ってその耳を澄ませてそのウェンカム悪い化け物の来るのを待っておった。寝てしばらくすると沢の上の方から一陣の風が吹いてくるように、何かその空を飛ぶような空を飛ぶような感じでその芝原風と一緒に来たのをジェッとして耳を澄ませて聞いていた。そしたらひょいっとその仮小屋の中へ入ってきたのは人間、体は人間らしい体しておるんですけれども、体つきだけ人間、顔中はもう毛がもしゃもしゃで、本当に人間という感じも一つもしないような化け物のようなものが入ってきて、黙ってその火を焚いてあるそばへ座ってハラハラと涙をこぼしながら言うのには、お前はそこへ隠れておることも私は知っていますと、私はあなたの父であるアイヌなんだよと、けれども、お前がパシテッテレケという言葉で表現していますが、よちよち歩きをしておる時に、この沢へ漁に来たらその悪い、化け物のその風が自分に当たったと当時に、こういうふうに顔中体中なんとなくその化け物のような顔になってしまった。それから戻るアイヌの村へ戻ることもできずに、化け物の仲間入りして生活しておるんだけれども、お前の母そしてお前が泣いてばかりおるので、その泣いた、涙とかそうしたものが私の方へ、送られてくるような状態になって、全然そのいくらウェンカムイ悪い神様の国での生活でももう生活することもできなくて、それでなおさら不自由しておるんだと、だからあまり泣かないようにお前の母に言ってくれないかと、もうこれから泣いてもどうすることも帰ることもできませんからと言いながら、その神様でね、私のそのアイヌの父であったという化け物が山の方へ帰っていった。それから私はそのまあパンチョムから手羽広を持ってそのまま家へ帰ってきたら、母は私の顔色を見て、あ、何かあったなということを感じて、あまり話しかけようともしませんけれども、私の方から話しかけまして、 こういうようなことで、父はもうすっかり、悪い、神様の仲間入りをしておりましたよ。だからその、今からいくら泣いても戻ってくることもできないと言ったから、これから泣かずに生活しましょう。そして父もそれによって、悪い神様、化け物は化け物らしい生活に入ると言っていましたから、と一人のアイヌが言いましたというウェペケレです。これ普通のアイヌウェペケレでしたね。でもそのアイヌウェペケレの中でも、そのポンパンチョムカラとか、いわゆるその生活の中での道具がそんなような形で表現されておることなどは、何かしらその同じウェペケレの中でもそういう日本風な手羽びろと普通いうものをアイヌ語ではポンパンチョムカラというふうに、まさかりだけのことはムカラと言いますが、ポンをつけてパンチをつけてポンパンチョムカラという言い方をしているところが、このウェペケレのちょっと違うところかと思われます。ウェペケレ